企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々、本日のゲストをご紹介します。証券コード 296A 東証グロース上場、令和アカウンティングホールディングス代表取締役重野美智子さんにお越しいただいています。重野さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
令和アカウンティングホールディングスは東京都中央区日本橋に本社があります。大手企業を中心に経理に関わる継続的なコンサルティング業務ロングを中心としたコンサルティング事業を主たる業務としている企業です。では重野さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
当社はですね、一言で言ってしまいますと、経理に関わるプロフェッショナルサービスのご提供をしております。先ほどご紹介いただいた通り、まず当社のメイン事業でありますこのコンサルティング事業、こちらはですね、契約継続期間が長く、そしてストック型のサービスであるコンサルティングロングと、それから契約継続期間が比較的短くフロー型のサービスであるコンサルティングショートで構成されています。経理って会社にとってとても大切な部分ですので、経理を外部業者にこう委託することって特に大企業は避けていました。しかし労働人口の減少、それから会計制度の高度化、こういったことを背景として経理の信頼性を担保しながら社内リソースのみで安定的継続的に経理業務を内製化すること、これが非常に難しくなってきたんです。当社は経理のプロフェッショナルがチームを組んで大企業経理部のパートナーとして経理の信頼性を担保しながら安定的な運用を支援しています。経理という仕事が本当にこう皆さんのイメージとしてはね、こう暗くて地味な感じなイメージがあるかと思うんですけれども、本当は明るくて楽しくて魅力的な仕事なんだということ、何よりも社会を支える重要な仕事である、これをですね改めて広めて広く有能な人材に興味を持っていただくこと、これも私たちの目標の一つとしています。
はい。
これらの業務を当社は業務ごとの縦割り組織ではなくて、クライアントごとの組織体制としているため、担当者とクライアントの関係性は非常に強く、幅広いスキルを持ってその運用支援に当たっています。経済活動の先行きが不透明な現況において、当社グループのクライアントの多くは今まで創造してきた基礎的な経営力、これを生かしてさらなる成長を目指し新しいことにチャレンジしています。当社グループも経理業務を通じてそうしたクライアントに対して有用な情報を提供し、日本を代表する企業のビジネスパートナーとして安定的かつ継続的な売上収益の増大を目指しております。
はい、ありがとうございます。また後ほどじっくりと企業について伺っていきたいと思いますが、ここからは重野さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いをいただきたいと思います。お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では重野さん、生年月日を教えてください。
1969年4月23日生まれの、56歳になりました。
ご出身はどちらでしょうか。
栃木県栃木市になります。
子供の頃ご自身で振り返ってどのようなお子さんだったと思われますか。
そうですね、もう本当に好奇心旺盛でいろんなことにこうチャレンジしたがる子だったかなと思います。
東京はいつ頃いらしたんですか。
大学をきっかけに大学からこちらに来ました。
はい、将来についてはどのようにお考えだったのでしょうか。
本当に漠然となんですけれども、はい、中学生あたりの頃からでしょうかね、何かこう自分で仕事がしたいって思うようになってたんですね。
はい、周りに経営者の方がいらっしゃったというわけではないんですか。
うちは本当にそんな経営者はいませんで、なんででしょうね、なんか小さい時からそんな風に本当漠然と思ってました。
あ、そうでしたか。その方が性に合うとご自身で思われてたんでしょうか。
うん、なんかこう組織に入ってとか、こう人にこう何かこういうふうにやるってことを言われて、それをやるというよりも自分で考えてこう何かやっていくっていうことに、まあ小さい時からこうなんかこう楽しかったのかなと思いますね。
そうなりますとやはり就職活動の時期になると悩みますよね。ま
あ、そうですね。当時ですね、やっぱり女性ってまだなかなかこう社会に出て認めてもらえてない時代だったんですね。で、やっぱりこう私自分で何かしようと思った時に、女性だからとか、そういったことで何かこうやりたいことができなくなるっていうのが嫌だなと思って、それでこの公認会計士っていう資格を受けようと思いました。っていうのも、何かこう資格を持っていれば、同じこうなんでしょう、男性の方とこう同じこう土俵に上がって、こう、まあ一つの武器ですよね。そこを一つの武器として仕事をしていけるんじゃないかというふうに考えたので、そういった意味でこの資格を目指すきっかけにもなりましたかね。
ただ試験に非常に大変だったのではないかと思うのですが、いかがでしたか？
もちろん、大変でした。はい、私も本当にそんな簡単に、受かるほど、ではなかったので、もう一度落ちて、その後は、やっぱりかといって、いつまでもこう、親に頼るわけにもいかないですし、まあ、お金もないですし、なので、もう本当に、当時お世話になった専門学校ですね、はい、ダブルスクールで会計士の試験を受けますので、その専門学校にお願いして講師として雇ってもらいながら、試験を受けて合格することができました。
個人事務所をその後、はい、ご開業されるじゃないですか。さらにお子さんも産んでらっしゃるんですよね、はい、それも3名もいらっしゃるんですよね。もうこのお話非常にパワフルで、なんてかっこいいんだろうっていうふうに思ったんですけれども、振り返ってご自身でいかがですか？
うん、そうですね。確かに皆さんに3人大変ですねって本当に言っていただけるんですけれども、実はこの個人事業をやっていたので、このまとめた休みって取れないんですが、例えばちょっと子供が風邪ひいてちょっとだけこう抜けたいとか、それは比較的自分でこう調整できるので、意外にうまくこうなんていうんでしょう、仕事をやりながら育てられたかな。もちろん自分一人で育ててきたわけではなくて、それこそ保育園、はい、そしてその後は私の場合は夜間保育とか、あと学童、あとベビーシッター、それからもちろん両親、そして兄弟、もう本当にたくさんの方たちに助けていただきながら3人育ててきたので、多分子供たちにとって親ってたくさんいたんだと思います。
それだけでも明るくパワフルに、もう本当にご苦労感じさせないぐらいのエネルギッシュなエピソードなんですけれども、ご縁があって現在の会社に、はい、ということですが、現在のお立場どのようにご自身でお考えになられますでしょうか？
そうですね、やはり私その創業者の菅井とですね、もう30年近く私が会計士になった頃から実はお世話になってまして、そこで仕事の上でいろいろなこう同じ仕事をさせていただいたり、そういったところでずっと関わってきてたんですね。で、そんな中で私もずっとこう無限責任の中で仕事をしてきたこと、そういったところを多分信用していただけたことで、今こうしてお話をいただいて今の立場があるのかなと思ってますので、まあ、そこは期待に応えられるように頑張っていきたいなというふうに本当に思ってます。
ありがとうございます。はい、さて、ここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか？後半では企業についてじっくりと伺います。
企業トップが語る威風堂
々。では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの重野さんとの共演をお楽しみください。
御社のこの主力事業である会計コンサルティング事業について、どんなサービスをしているのか、もう少し詳しく教えていただきたいんですが、特にこのサブスク型のロングと、もう一つフローのショート、この違いもちょっとご紹介いただいてよろしいでしょうか？
私たちそうですね、このコンサルティングロング、こちらはですね、継続性の高いコンサルティング業務で、企業の経営戦略を支える経理のパートナーとして、長期戦略的な経理実務を行うとともに、高い付加価値を持つ情報提供と専門的判断の提供を行うものです。で、一言で、こうやってよく説明するんですが、具体的にはですね、皆さんが、イメージしやすい業務で言いますと、決算を組んで連結をして、そして解除していくって、この一連の流れがあるかと思うんですが、これって会社はもう毎年必ず行う業務なんですね。
そうですよね。
そのため、やはり一度契約をしていただくと、何かない限りですね、毎年毎年こう繰り返して続いていく。 という業務になります。だからこそ私たちはこれを、まあ、ロングというふうに言ってるわけなんですね、うん、
なるほど。
でそれに対してあのショート、こちらはですね、あのどちらかというとこう一定期間で終了するような単発的なコンサルティングの業務のことを指しています。例えば M&A の支援であったりとか、あと海外進出や海外事業のコンサルティングであったり、あと意見書やバリエーションデューディリジェンスのこの作成とか、そういったものっていうのは、まあ、短期間でこう発生してあの契約が終われば終わるっていうものですので、そのようなものを私たちはまあショートというふうに呼んでるわけです、うん、
なるほど。で御社のお客様、このクライアント企業の方はどんな規模とか業種の企業が中心なんですか？特に御社の場合リートとかファンドなどの SPC 特定目的会社、こちらに強みがあるそうなんですが、
私たちあの大企業やっぱりそういったところを中心と、うん、あのクライアントさんの方してるんですけれども、ただ業種についてこう何かこだわっているということはないんです、うん、ただ私たち最初このファンド業界のパイオニアとして、うん、あのリートとか SPC とか、うん、あのそういったところに対しては非常に高く評価していただいてるんですね。なのでそういった分野に関しては、まあ、再エネなど多様な投資対象にもカスタムに対応し、蘇生から会計運営まで一括でサポートを行っております。
リートって、まあ、基本的には海外アメリカにあったものを日本に持ってきた、その時にパイオニアとして御社も参画して作っていったからよく知ってるっていうことですよね。
そうですね、あの当時まだまだ日本ではやり方、うん、細かいところは決まってない、うん、でそんな中でそういったものをこう手探りで、うんうん、あの作り上げていったと言ってもいいのかなと思います、うんうん、
なるほど。で近年企業のこの財務経理部門では人材不足が深刻化、まあ、この分野だけじゃなくて、うん、全部が、ね、あの大体子供が減ってんだから出てくる学生卒業する人も減ってんだから、まあ、企業に入る人がもう元々減ってると、うん、そうすると、まあ、御社のサービスがさらに選ばれる、これなんでなんですかね。
あの私たちは、うん、まあ、これ4つあるって考えてます、はい、でまず1つ目が、うん、まず人材の有効活用、
はいはい、
これはですねやはり会社って、うん、あのコアの業務の人材は、うん、やっぱり減少させるわけにはいかないんですが、
まあ、営業とかね、
そうですね、はいはい、でもやっぱりこの間接業務ですね、うんうん、私たちのようなこういった経理もこういった間接業務になるんですけれども、うん、こちらに対してはこう充実させるのが本当に難しくなってきてるんですね、うんうんうん、でも経理ってこれなくすわけにはいかない。
確かに、
うん、そこで、まあ、私たちのような専門家へ外部委託することで、うん、この人材の有効活用をすることができるっていうのがまず一つ目かなというふうに考えてます、うん、で二つ目としては、うん、不正とか誤謬とか、はいはい、そういったものを防止することができる、うん、あのやっぱり第三者でかつ専門家である私たちのようなものが入ることで、うん、この不正や誤謬の防止ができて信頼性を担保することができます、うんうん、これが二つ目かなと思ってますね、うんうん、で三つ目としては、ノウハウの安定化、
はい、
これはあのやっぱりこう今転職が当たり前になっている昨今、うん、あの経理の中枢人物が退職しちゃうようなこともまあ多々あるわけですね、うんうん、でそこで退職してしまうこともまあ多々あるわけなんですが、はい、それだけではなくて社内での、部署移動、こういったものも大企業ではよくあります。そうするとノウハウを安定化させて品質を保つっていうことがそれに対してすごく大変な労力を要することになっちゃうんですね、うんうん、そこで外部委託することでこのノウハウを安定化させられるということが言えるかと思います。で4つ目としてはコストの削減、これ長期的に見るとやっぱり人材の採用費であったり教育費、これらについても削減することができる、こういったことがまあ理由になるのかなというふうに考えています。
で御社としても一人が行くわけじゃなくてチームとして行く、はい、これが非常に御社の特徴ですよね、
まあ、そうですね。例えば単純なこの作業とか、うん、そういうものであれば、うん、まあ、アウトソーシングしたりとツールを活用したりということで大体できるのかもしれないですけれども、うん、私たちはチームを持ってその判断とか、うん、アドバイスとかそういったことを合わせながら、うん、企業経理のパートナーとしてのプロフェッショナル役割を果たしてますので、うん、そういったものが役割が増しているのかなというふうにも感じてます。
なるほど。改めて御社の今後の成長戦略を教えていただきたいんですが、
当社はですね先ほどお話した通り大企業グループをターゲットとしてます、うんうん、ですのでそういった企業グループの中で、うんうん、クライアントの成長に伴って、うん、当社業務も増大させていくことを、まあ、強みとしているわけです、うん、で当社まだまだ既存クライアントの業務拡大ののみならず、うん、子会社とか、うん、それから関連会社など、うん、企業グループ単位でまだまだ関与できてないところも対してもたくさんありますので、うんうん、そういったところを、まあ、アプローチしていきたいというふうにも考えております。 それから今回2025年の4月にですね、はい、子会社として株式会社ミラクル経理を設立いたしました。はいはい、これは企業で使われているソフトウェア、これをもう当社はですね、今まで本当に数多く使用してきた実績があります。で、そういった実績を生かしてですね、ユーザー目線で最適かつ最高品質のソフトウェアの要件定義が可能である。それから当社の持つ多くのノウハウですね、こういったものが AI 学習に可能であるといった強み、これを生かしてソフトウェアの開発を行っていきたいというふうに考えています。で、それはもちろん当然当社グループの内部の生産性向上にも寄与することとなって DX 化は、促進していくというふうに考えています。それからもう一つとしては、これもやはり子会社であります、令和ヒューマンファースト株式会社。こちら、今まではですね、会計業務と合わせて給与計算等をこう委託されることが多かったので、それに応えることを目的として、給与計算の周りの業務を行ってきました。で、それに対して今度4月からですね、もともとこの当社でやってた教育研修事業や派遣紹介、これらも全部このヒューマンファーストの方に合わせて行っていくことといたしました。つまり、人に関わるその業務ですね、これを全部ヒューマンファーストの方に合わせてやることにしたってところですね。で、それによって、当社とのシナジー、またヒューマンファースト内での人に関わる事業間のシナジー、これをさらに高めることによって営業機能を強化し、給与計算にとどまらず、人に関わるコンサルティングを提供していく企業として業務を拡大していきたいというふうに考えております。
なるほど。では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
そうですね、私は有言実行です。
なぜこの言葉になさいましたか。
これはですね、私がやはり小さい時から、子供の頃から、この自分で言ったことは最後までちゃんとやり抜きなさいっていうことを、まあ父親から特に強く言われて育ってきました。で、そのせいなのか、やっぱり今までこう思い返すと、どちらかというと私は言って自分にこうプレッシャーをかけながら、こう目標を達成してきたのかなっていうふうに思ってます。で、今こうして、まあ代表と社長になりまして、その大切さというのを本当に痛感しているところです。私は今嫌でも、こう言う立場なんですね。こう会社が向かう方向であったり目標であったりを言葉としてこう伝える立場になってます。そしてここでやはり一番大切なのはそれをやりきることだということを今本当に強く感じているので、この有言実行、これはこれからもしっかりと私の肝に銘じて生きていきたいなというふうに思ってます。
ありがとうございます。改めまして、本日のゲストは証券コード296A 東証グロース上場、令和アカウンティングホールディングス代表取締役、重野美智子さんでした。重野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
企業トップが語る、威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決するIT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました、企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは令和アカウンティングホールディングス代表取締役、重野美智子さんでした。そして重野さんの選ばれました四字熟語は有言実行でございました。いや、もう本当にかっこいい方でしたね。
めっちゃパワフルという感じですね。
本当にもう憧れてしまいます。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。